宣教終末時代の祈りと題しまして、アサリ執事にメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。いつも通りお隣同士ですね、ご挨拶で始めたいと思います。じゃあお祈りから始めさせていただきます。愛する天皇お父様、今日の誠実の朝、こうして私たちが集められて、あなたに礼拝をお捧げする時が与えられておりますことをありがとうございます。私たちは、本当に一人ではこの教会に来ることすらできないようなものです。聖霊様、あなたが私たち一人一人を導いてくださり、教会に集めてくださいましたことありがとうございます。今日は桜子先生をはじめ兄弟姉妹数名が福岡の日中韓世界宣教リバイバル聖会に参加しております。どうぞその聖会が聖霊充満の時となりますように、どうぞあなたが働いてください。またどうぞこの私たちの礼拝においても、あなたが一人一人の心に触れてくださり、導いてくださいますようにお願いいたします。今日はメッセージを私が取り継ぐことになりました。本当に足りない足りないものがですね、語らなくてはなりません。聖霊様、どうぞ助けてください。本当に罪人に過ぎない、また肉の塊に過ぎないような私ですけれども、神様の本当に一方的なご愛によって生かされております。どうぞあなたの御言葉を語ることができますように、必要を満たしてください。そしてどうぞ今日のメッセージを通して、父なる神様のご栄光だけが表されますように、どうぞそのような時にしてください。はじめにあたり、この祈り、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。本当に今回、この桜子先生の代わりにですね、メッセージを取り継ぐことになりましたけれども、毎回言わせていただいておりますけれども、決してですね、メッセージを語れるような賜物でもありませんし、そのような器でもないんですけれども、本当にこのような機会をですね、与えてくださっておりますので、聖書をですね、学ぶ機会としているんですけれども、本当にメッセージを語らなくてはならないとなると、原稿を書かないといけないので、聖書を読むですね、真剣さが全然違うんですよね。いかに普段真剣じゃないかってことなんですけども、本当自分のですね、ブラッシュアップの時としてですね、用いさせていただいておりますけども、最近つくづく思うことは、20代、30代の頃は、自分はこう、自分をこう磨くとですね、いくらでも光ると思ってたんですけども、最近はですね、メッキが剥がれた、ものをこうやって磨くとですね、この辺曇ってるなと思って、一生懸命磨くとですね、どんどん曇りが、広がっていくんですよね。それを思い出します。しかしながら、今日、主からいただいた貴重な時間ですので、真剣にですね、当たっていきたいと思います。今回のメッセージの内容についてですね、どうしようかって祈っているときにですね、その祈り方について考える機会が与えられました。情けないことなんですけども、祈っているときにですね、 一体どなたに対して何のために祈っているのか分からなくなる時があるんですよね。いつも惰性でこう祈っているのがですね、原因なんだと思います。今回はですね、祈り方について私なりにちょっと研究する機会が与えられて、勉強させていただきました。どうかしばらくの間ですね、忍耐を持ってお付き合いいただければと思います。祈るときにですね、誰に祈るのか、父なる神様なのか、イエス様、または聖霊様なのかというところで、まず結論から申し上げますと、皆さんもご存知の通りですね、父なる神様に祈るわけなんですけれども、もう少しですね、踏み込んでご説明いたしますと、御子イエスの名を通して、聖霊の力を借りて、父なる神様に祈るのであります。父なる神様に祈るということはどういうことかと申し上げますと、聖書にはですね、イエス様が神様へ祈るシーンが多く登場しますけれども、これは紛れもなくですね、父なる神様に祈っているわけなんです。例えばゲッセマネの祈りの箇所ございますよね。これから聖書箇所をいくつか読むんですけれども、これ例で申し上げる箇所なので、ここでは皆さん聖書を開かずにですね、聞いていていただければと思います。マタイによる福音書26節の42節のとこなんですけれども、さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が読まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。父よ、私が飲まない限りっていうんですね、このように父なる神様にイエス様が祈っているシーンでございます。もう一つですね、ペテロがヘロデに捕らえられた時にですね、人たちがこのように祈っておりました。使徒行伝12章5節なんですけども、こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。人たちはですね、祈りを神様に捧げていたことがここからわかります。ではですね、イエス様に祈る記述が聖書にあるのかっていうふうにですね、ちょっと思いまして、ちょっと調べてみました。そしたらですね、唯一ステファノがですね、石打ちの刑にあった時にイエス様に叫んでいるんですね。ステファノの殉教の箇所なんですけども、使徒行伝の7章59節で、人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。この箇所ではステファノはですね、主に呼びかけたと書いてあるんですけれども、祈りとは少しちょっと性質が違うのかもしれません。もう一つですね、先ほどの聖霊様に祈るというところではどうかというふうに申し上げますと、イエス様に祈るのと同じようにですね、聖霊に向かって祈る例はですね、聖書の記述はないんですけれども、聖霊に助けられて祈るシーンは登場するんですね。獄中のパウロがエフェソの、信徒への手紙でこういうふうに書き記しております。6章18節なんですけども、どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。霊に助けられて祈っていることがこの箇所からわかります。もう一つユダの手紙にですね、1章20節なんですけども、しかし愛する人たち、あなた方は最も聖なる信仰を拠り所として生活しなさい。聖霊の導きのもとに祈りなさいというふうに書いてあるんですね。はっきりですね、聖霊の導きのもと祈りなさいと記されておりました。またですね、イエス様の御名によって聖霊の力を借りて祈らなくてはならないという、先ほど申し上げた箇所ですけども、言葉ですけれども、その理由がですね、書かれている箇所があります。ロマ書なんですけども、8章14節、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。 この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光も受けるからです、というふうに書いてあります。ここでは聖霊様に導かれて、イエス様を信じて歩む者は神の子供、神の養子とされるということだと思います。もう一つですね、イエス様を信じて罪許された者は聖霊様の助けによって神と和解させられて、誰でもですね、神の子とされることが分かるところだと思います。本当にですね、弱い私たちにとってですね、祈ることは難しくて、なかなかできることではないんですけども、パウロはロマ書の中で、語っておりますけども、7章18節なんですけどね、私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っているっていうふうに書いてあるんですね。本当になかなか祈れないものですし、私なんか本当に善をなそうとする意志さえですね、諦めてしまうんですけれども、しかしながらですね、そのような私たちをですね、聖霊様が助けてくださると。ロマ書に8章26節にですね、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです、というふうに書いてあるんですけども、どう祈るかわからない私のようなものにもですね、霊が代わりに、助けてくれて、神様の御心に導いてくださるということが書かれてあります。ここでですね、皆さんにちょっと聞いていただきたい文章があるんですね。私が毎日読んでいるディボーション誌でリビングライフっていうのがあるんですけども、その中で見つけたタイトル、記事なんですけども、タイトルがですね、主への正直な祈りっていう箇所なんですけど、ところなんですけど、と読ませていただきます。主への正直な祈り。義人の祈りは働くと大きな力があります。これヤコブの箇所なんですけどね、という御言葉は祈りの答えに対する約束を与えるとともに、私たちに正しい人になり、根気強く祈り求めるよう促します。私たちは義人になれるでしょうか。限りなく弱く卑屈な私たちが、清く永遠なる神に対面することができるでしょうか。これに対する答えは皆さんが知っている通りです。祈りは恵みの奇跡が作り出した神秘的な出来事であり、その中心にはイエス・キリストがおられます。私たちがイエス・キリストの皆によって祈る理由は、主の教えであり、何よりも主の取りなしの力に全くより頼むという意味です。私たちの力や行いではなく、主の助けの中で最終的に祈りの答えが与えられるのです。祈りはまず神に視線を合わせる調律から始まり、次第に親密な交わりに入っていきます。主が教えてくださった祈りの始まりが、天にいます私たちの父よであることは決して偶然ではありません。祈りは神を呼び、神の恵みに感謝し、神の臨在を求め、御言葉に耳を傾け、神が願われることは何であるかを知ることです。祈るとき、父が私に、私が父にいる神秘が起こるのです。 主を心に抱く者たちは正直に祈ります。ダビデが書いた詩篇の中には、感謝と賛美だけでなく、彼が気兼ねなく注ぎ出した悩みや苦しみ、絶望が表されています。それらすべては主との親密な関係がなければ不可能な祈りです。このように切実で率直な祈りを通して、私たちは偉大な指導者ダビデではなく、神の御前に完全により頼むダビデと私たち自身を見出します。祈りはこのようにありのままの姿で神の御前に出る時間であり、神に集中する時間です。私たちは礼拝の中で詩篇を読み、賛美をし、共同体の祈りの課題を分かち合い、祈祷文を読み、あるいは自分だけの表現や沈黙などを通して主と語り合う時間を持ちます。このようにして主と深く交わり、自分の魂が永遠の中で呼吸する瞬間、私たちの祈りは始めから終わりまでただ神だけに集中します。今日も主は御前にひざまずき、すべてのことを明け渡し、信頼し、正直に祈り求める礼拝者を探しておられます。今、主の御前に出て、自分の人生のすべての問題を委ね、神の恵みを求めましょう。これはですね、アン・ドクボンという、東地トリニティ神学大学院、実践神学教授の方がですね、書いた文章だったんですけども、限りなくですね、弱く卑屈な私たちをですね、祈りの中心におられる、イエス様がですね、神様への祈りを取りなしてくださるということがわかります。今の記事をですね、要約しますと3つのことが言えると思うんですね。まず1つ目にですね、徹底的にイエス様により頼むということなんですけども、祈りは神様との対面することであります。その神秘はですね、イエス様が中心になって神様と私たちの間を取りなしてくださると。で、二つ目にですね、神様の視線に自分を合わせるということなんですけども、自分の考えや思いをですね、一旦やめにして、愛の愛なる神様の立場に自分を置いてみると、どのようにしたらよいのか、ヒントはですね、聖書にあると思います。三つ目にですね、聖霊様を求めて助けてもらうと。肉の私たちはですね、意思に反して善を実行できないんですけれども、先ほどパウロの箇所にもあった通りなんですけども、聖霊様がですね、神様の、御心に従ってですね、私たちのためにですね、取りなしてくださるということなんです。徹底的にですね、イエス様により頼むことと、神様の、視線にですね、自分を合わせるということなんですけれども、自分の思いがですね、優先されて、なかなか思い通りに祈れない状況の中で、助けてくださるのは聖霊様だということです。つまりですね、祈ったら終わりではなくて、結果がどうであったか祈りの反省点にして、今の3点をもとにですね、次どうしたらいいのかなっていうふうにですね、吟味する必要があるんじゃないかなって、私なりにはですね、解釈しております。話は変わるんですけれども、今回のメッセージのお題であります、終末時代の祈りについてお話しさせていただきます。現在はですね、終末時代だというふうに言われております。2週間前の桜子先生のメッセージも、同じような終末時代についてですね、語られました。その時はメッセージの中で、終末時代の備えとして、目を覚まして備えることと、信心深い生活を送ることをですね、語っておられました。聖書にはですね、終末時代の印として、どのように記されているか、聖書箇所を確認したいと思います。聖書、お開きになる方は、マタイによる福音書24章3節、 新約聖書47ページです。マタイによる福音書24章3節から14節まで読ませていただきます。イエスがオリーブ山に座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっている。まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。そしてこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎しみ合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。ここの、聖書箇所ではですね、私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎しみ合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わすというふうに書いてあるんですけれども、現にですね、中国はこのような状況だということをですね、桜子先生も語っておられましたけれども、これは本当に大国によるですね、覇権主義がもたらす、結果だと思いますけれども、また私たちを取り巻く環境もですね、刻々と変化してきておりますけれども、世界的に自国第一主義って言うんですかね、広がっていると思います。それぞれの国がですね、利権を主張してやまない時代でもあります。世界的規模で見ると状況はまさしく終末時代なんですけれども、この終末聖書箇所をですね、見る限り、現在はですね、ちょうど民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりであるって書いてあるんですけども、その箇所あたりに差し掛かっているように思えます。このような終末の時代の中でですね、私たちは何を祈るべきか、先ほどの主への正直な祈り、読ませていただいたものですけども、そこにもありましたけれども、神様の視線はどこにあるのか、また神様の御心はどこにあるのか、私たちは祈った後ですね、どうするべきなのかということをですね、考えたとき、答えはですね、聖書から、見つけることができました。まずですね、一つ目に、私たちは何を祈るべきかということなんですけども、この終末時代にクリスチャンとして生きていくために、生き方ですね、クリスチャンとしての生き方とも言える、問題だと思います。聖書をお開きになられる方は、ユダの手紙1章17節、23節までなんですけども、451ページです。ユダの手紙1章17節から23節まで読ませていただきます。愛する人たち、私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い出してください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあたける者どもが現れ、不信心な欲望のままに振る舞う。 この者たちは分裂を引き起こし、この世の命のまま生き、霊を持たないものです。しかし愛する人たち、あなた方は最も聖なる信仰をよりどころとして生活しなさい。聖霊の導きのもとに祈りなさい。神の愛によって自分を守り、永遠の命へ導いてくださる。私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱いている人たちを憐れみなさい。他の人たちを火の中から引き出して助けなさい。また他の人たちを用心しながら憐れみなさい。肉によって汚れてしまった彼らの下着さえも忌み嫌いなさい。つまりですね、この世の権威は私たちを神の愛から引き離そうとしますけれども、最も大事なのは、憐れみ、つまりですね、愛であるということ、愛にとどまるようにですね、祈らなくてはならないと思います。すべてはですね、父なる神様の救憐の情熱と、キリストイエスのですね、犠牲の愛によって私たちは導かれております。二つ目にですね、神様の視線はどこにあるのか、また神様の御心はどこにあるのかということなんですけれども、先ほど申し上げた通り、神様の視線に自分を合わせることがですね、大事なことです。自分の考えや思いをですね、一旦やめて、愛の愛なる神様の立場に自分を置いてみる必要があります。エフェソの信徒への手紙から引用させていただきますけれども、獄中のパウロがですね、エフェソの教会に向けて書いたものであります。パウロが私たちにキリストの愛を知るようになるために、書かれております。エフェソの、信徒への手紙3章16章から19節まで、新約聖書355ページです。新約聖書355ページ、エフェソの信徒への手紙、3章16節から。どうか、道がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにと書いてあります。この、神様の視線はどこにあるのかということですけども、今の箇所にですね、心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるようにというふうに書いてある通りですね、神様の視線は、私たちが愛に根ざし、愛にしっかり立つものになること、ということをですね、言えると思います。つまり、神様の愛に視線を合わせないといけないということがですね、合わせないといけないということがですね、大事だと思います。また、神様の御心はどこにあるのかと申し上げますと、こういうふうに聖書に書いてありました。神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにって書いてありました。神様の御心はですね、私たちが神様の豊かさのすべてに預かって満たされることだということがですね、この箇所からわかります。三つ目にですね、私たちは祈った後どうするべきかということなんですけども、エフェソの、信徒への手紙の中でパウロは語っている箇所なんですけども、今日のメッセージの聖書箇所にさせていただいたところです。エフェソの信徒への手紙、3章10節から、13節まで355ページです。今と同じページですね。3章10節から、こうしていろいろの働きをする神の知恵は、今や教会によって 天上の支配や権威に知らされるようになったのですが、これは神が私たちの主キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものです。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により、確信を持って大胆に神に近づくことができます。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て、落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。この箇所で、パウロはですね、今の、この箇所、私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますというふうに語っております。私たちはイエス様によってですね、祈った後はですね、大胆に神様に近づくことができるというふうに書いてあるわけですよね。本当に素晴らしいことだと思います。私たちも詩編で読むダビデのようにですね、神様に大胆に近づいても良いということなわけですよね。本当に、この箇所を改めて考えてみると本当にびっくりしました。ダビデが詩編の中でいわゆるダビデの敵に対する呪いも含めてですね、本音を語っていると思います。いわゆる読者に向けた言葉ではなくてですね、なんか神様への本音で、この詩編が書かれているというふうに感じるんですけれども、私の知り合いのクリスチャンな結構ご年配の方はですね、ある時この詩編のダビデの箇所を読んでですね、あまり好きじゃないって言うんですね。なんかこう露骨で嫌だって言うんですね。相手をこう呪うような言葉もたくさん書いてありますけれども、けども今回改めて、このダビデの本音をですね、神様に祈りの言葉としてぶつけているっていうふうに考えるとですね、本当に理解しやすいなっていうふうに改めて思いました。ここでパウロは今の聖書箇所で苦難は私が苦難はあなた方の栄光なのですというふうに語っているんですよね。私たちが祈るということは祈りの課題があってのことだと思います。また神様は私たちが祈れるようにですね、様々な状況を与えてくださいます。時にはですね、あまり歓迎しないですけど、苦難もお与えになることもあります。けども現実的にはですね、苦難がなければですね、なかなか祈ることすらできない私たちではあります。ぶっちゃけで言ってしまうとですね、祈るのが大変なんじゃなくて苦難が大変なんですよね。そのような私たちではありますけれども、神様はそんな私たちを放っておかずにですね、身元に引き寄せてくださるのは本当に一方的な恩憐れみほかならないというふうに思います。末森牧師がですね、以前礼拝のメッセージで語っておりましたバビロン捕囚の死の目的についてですけれども、それはエレミア書にあります、その時あなた方が私を呼び、来て私に祈り求めるなら、私は聞くということにあるということをおっしゃってました。その時にですね、二つのポイントをおっしゃってたんですよね。真の神に立ち返る。せっかくですから、ちょっと聖書箇所ともにお読みしたいと思います。ロマ書の五章一節から五節なんですけども、新約聖書279ページです。279ページ、ロマ書、5章1節から5節まで、ご一緒に読みたいと思います。3、はい。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、 私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、希望は私たちを欺むことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。苦難が忍耐を、忍耐が連達を、連達が希望を生むというところです。二つ目にですね、主のしもべとして苦難を受けるということもおっしゃってました。ここでもですね、聖書箇所を共にお読みしたいと思いますけれども、愛歌の3章26節から33節まで、1290ページです。旧約聖書1290ページ。1290ページ、愛歌3章26節から33節まで。3、はい。主の救いを黙して待てば幸いを得る。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わされたなら黙して一人座っているがよい。塵に口をつけよ。望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえ。主を決してあなたをいつまでも捨てておかれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ、悩ますことがあっても、それが御心なのではない。私たちを苦しめて悩ますことがですね、御心なのではなくて、真の目的は幸いを与えることである。これらのことをですね、終末時代の備えにしたいと思います。最後になりますけれども、私たち玉川教会の目標を踏まえて、羊飼いではリバイバルと世界宣教羊飼いを発足しております。それはですね、100名礼拝のために世界宣教の前進のためにリバイバルと世界宣教ですね、それを徹底的に祈る覚悟で、覚悟の表れでもあるんですね。また新たな祈りの課題としまして、桜子先生のリウマチという病のですね、それの癒しについても重要課題であります。本当に諦めずにですね、祈ることによって主は必ず実現させてくださることを信じております。ましてはですね、マタイ伝にありますけれども、私たち、教会にはですね、イエス様が、天とこの教会をつなげる鍵を授けておられるということが書いておりますけれども、以前先生の説教にもありましたけれども、エルサレム、教会から離れてはいけないということと、父から約束された御言葉から離れないということと、あと最後に、御言葉を求めることをやめないで祈るということをですね、おっしゃってましたけれども、これらをですね、守ることによってですね、必ず実現するというふうに信じております。この終末時代と言われておりますけれども、神様は私たちをですね、ますます持ちようとしております。共に主に願いつつ、祈りと宣教の勝利を目の当たりにしたいと思います。最後にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日の聖日の礼拝の時はありがとうございます。本当に私たちは祈り方も知らないものでありますけれども、またあなたの与えてくださる愛もわからないようなものです。しかしながら聖霊様、あなたが私たちを助けて導いてくださることに本当に感謝いたします。聖書に 私たちは亜種キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができるというふうに書いてあります。私たちがダビデのごとく、大胆に父なる神様に近づいて祈り求めさせてください。そしてどうぞリバイバル、が与えられますように、またこの終末時代の苦難を受けるというふうに聖書に書いてありますけれども、真の目的は幸いを与えることでありますことを固く信じます。どうぞそれを終末時代の備えとさせてください。また聖書にペンテコステの後に人たちが世界中に出ていきましたけれども、どうぞ私たちがイエス様を求めて出ていく世界宣教の教会としてどうぞ用いられますようにどうぞお願いいたします。この祈り、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の賛美をいたしましょう。新生賛美歌363番、キリスト教会の